皆さんこんにちは。サトピーの教えてゴスペルへようこそ。パーソナリティのサトピーこと佐藤正弘です。教えてゴスペルは毎回紹介していただいたゲストと楽しくお話をしていく番組です。本日は TLCCC 柏教会の牧師手もて小林さんからのご紹介です。それでは早速スカイプでつないでいこうと思います。
もしもし。
あ、私かけております。小林花です。
あ、どうもです。あ、サトピーこと佐藤正弘です。
あ、はい、よろしくお願いします。
それでは改めてご紹介いたします、小林花奈さんです。
はい、皆さんこんにちは。
よろしくお願いします。どうもです。
はい、どうもです。
はい、それではですね、まず最初に花奈さんの方から自己紹介の方をお願いいたします。
あ、はい、はじめまして、私小林花奈と言います。花奈はクリスチャンネームでつけておりまして、小林花奈と言います。実の名前は小林悦子と言いまして、昔からですね、えっちゃんって呼ばれてたんですけれども、あの、教会に行くようになって、ちょっとクリスチャンネームつけてから、ハンナさんっていうふうに呼んでいただいております。生まれは神奈川県の、横浜市でした。はい、横浜市です。はい。そんなとこですか。
はい、はい、ありがとうございます。あ、はい、えっちゃんなんですね。本当横浜の方はあれですか、はい、あの、もう生まれ育った町は横浜ということで。は
い、うん、あの、3歳ぐらいまでしかいなかったので。
うん、あ、そうですか。
あんまり全然、あんまちょっとしか記憶がないとこなんですね。はい。
それからまた他の場所に移られたんですか。
はい、同じ神奈川県の座間市に住んでいます。
はいはいはい、座間ですか。
はい、じゃあ実家は座間なんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、あの、米軍基地が近くにありまして、ちょっとこうアメリカが近いなーなんて感じたりしてたとこなんですけども。
あ、米軍基地も入られました。
あ、ちょっと遊びに行ったりしましたね。あの、花火大会が夏に2回ぐらいあって、米軍基地をオープンにするので、あの、ちょっとみんなで、あの、家族で行ったりとか、友達と行ったりとか、で、花火大会を見ていたりとか、そういうことはありました。
あ、そうですか。はい、
その後、まあ、あの、教会に、まあ、行くようになって、19歳の時に、あの、日曜、あ、違う、ごめんなさい、日曜学校に15歳、あの、15歳だったかな、中学生の時に、友達に誘われて行って、それで、まあ、19歳の時にまた教会に行くようになって、それでちょっとこう、アメリカにもちょっと行ったことがあったんですね。で、その時に、あの、ちょっとゴスペルとかやっぱり触れられて、すごく良かったですね。あの、20歳頃っていうか20代の前半っていうか、はい。
じゃあもう本当にそれはその学生っていうか、もう若い頃がずっと教会に、あの、通われてるっていう形ですよね。
そう、あ、いや、実はですね、うん、あの、日曜学校は行ったんですけど、中学生の時、高校ぐらいの時は全然行ってなかったんですよ。
あ、そうですか。
はい、ブランクが4年ぐらいあって、うん、その後ちょっと、あの、車の免許を 取りに行った時にちょっとなかなか仮免許が取れなくてですね、
い
っぱいをしておりまして、それでちょっとやっぱ神様を問える感じになって教会に行き出してからずっと行くようになったんです。
ああそうですか、そこがそのきっかけからですか。
そういう人生がありまして、はい、
ああそうですか。じゃあその後にご主人とも出会ってっていう感じなんですね。
そうですね。
ああそうですか、はい、はい。そしたら1曲目ご紹介いただいてもよろしいですかね。
聖なる都エルサレム28番ですね。やっぱなんかイスラエルとかエルサレムをこう思うっていうか、なんかそれに浸っちゃうみたいな。
一つの幻、新しい天と地が広がる、携えて栄光と勝利の都、古き天と地は過ぎ去り、すべて変えられ、乾くものを潤す命の水溢れる、この都を目指して、神の言葉に生きる、
学生時代に出会われたこのゴスペルなんですけども、
ええ、
それからなんか活動とかされたりとか、なんか
特になんか、まあ、一応もともとピアノを小さい時習ってたことがあったので、ええ、自分なりにピアノ弾ける楽譜を集めてっていうか、ビーヤードってアメリカにあるんですけど、はい、頃ビーヤードにちょっと触れていまして、うん、それでアメリカにも行ってビンヤードのそういう教会でそういうのを触れていて、
これビンヤードっていうのは具体的に言うとビンヤードっていうジャンルなんですかね。
ビンヤードって教会でアメリカにたくさんビンヤードって名前のなんか教会があったんですよね、なんか
そこで歌われてるゴスペルっていうか、
ね、そうですね、はいはい、ワーシッププレイズ、みんな私英語できないんですけど、うん、そのアメリカの英語の賛美がすごくこう心に触れられて、
はい
はい、ああ神様の賛美ってこういう世界が あるんだなみたいな、なんかこう自分の人生をこう変えるような、そういうなんかこう恵み、神様の恵みをに触れたみたいな、うん、そういうのが22歳ぐらいの時でしたかね、 あったんですね。
それやっぱその記憶というか、それからまたさらにそのゴスペルというものに惹かれていくという形ですかね。
やっぱり自分でピアノ弾きながらちょっとその英語なんだけど、それを一生懸命歌ってましたね、家でね。
うん、
そしてたら、まあ、今のうちの旦那さんのところので、ですね、ゴスペルクラブをいろいろ結婚してからやるようになって、 今では風の響きとか前回の安田木の歌とか、はい、そういうシリーズの、はい、歌をいろんな方々と一緒に歌うっていう、はい、そういうのを、はい、展開してたって感じで。
あ、そうですか。じゃあ今はそしたらそのゴスペルクラブというかその、あの、
はい、
集いというのを結構、ね、はい、中心にやられてる部分
が、そうですね、はい、いろんな方があのゴスペルクラブにあの来てくださって、月に1回だけなので、本当にそれだけなんですけど、やっぱり一緒に歌う方々が集まっていますね。
あ、そうですか。
はい。
やっぱ主にその風の響きとか安らぎの歌をこう歌われてるっていう感じですね。
うん、そうなんです。あの、うん、やっぱりもうヒットというと大きな愛ですね。うん、あの大きな愛とか、あと永遠の愛とか、はい、最近ではですね、レイユアバーデンっていうはい、はい、曲もですね、皆さんいいなって言って、うん、結構やっぱ癒し求めてる人多いんだなって思いますね。
あ、そうですか。
心の解放とか、うん、なんかそういう感じで、なんかちょっと家で嫌なことがあったりして、だけどこのゴスペルクラブに来て 歌いに来たみたいな、そういう人もいるし、そんな感じ。
あ、そうですか。皆さんあれですかね、そのゴスペルクラブって何かで情報を得てきてるんですかね、口コミ。
そうです、結構ですね、あのチラシ作ってで、ええ、あのよくいろんな近隣のセンターに置いていただいたりですね、うんうん、みんなで一緒に歌いましょうみたいな募集ですか、うんうん、一緒に歌ってくれる人募集みたいな感じで置いたりとか、うんうん、あとインターネットでちょっと PR してみたりとか、はいはい、うん、そういうのが結構やっぱりありますね。
まあ、何名ぐらいいらっしゃるんですかね、それね。
そうですね、10人前後、10人前後で、またコンサートが近づいてくると、なぜかみんな集まってきたりして、
う
ん、
ああ、まあね、そうですね、やっぱり。
2回、3回増えるんですけど、やっぱりね、でも本当、素人集団でやってるから。そんな感じで、
いやでもいいですね、皆さんあのちょっと歌いたい時に来たりとかして、すごくなんかあの
そうです、ね、
自然な感じが伝わってきますね、すごく。
そうですね、はい、はい、この歌がすごく好きですって言ってくる人がいて、あのその人がすごく心がこう癒されていく様子をこう会うたんびに感じて、なんか私もこの歌いいなと思って、
顔を上げて上を向いて、あなたの未来は輝いてる、どんなに強く生きていても疲れてしまう時もある、重荷を置いて歩き出して、
あともう一つゴスペルクラブの他にサファイアっていうあのグループもありましてですね、
はいはいはい、
でもちょっと少人数制でやってるんですけれども、うん、あの私の主人とあともう一人あの若い姉妹と、うん、まあ私も若いんですけども、うん、あの一緒にやってるんですね、でその中であのやっぱりあの楽器とかですね、いろいろ入れて、うん、あのそういう風に賛美歌と楽器もいろんなの楽器が入ったらいいなっていう思いがやっぱりありますね、
うんうん、
あのこの間水戸の方でも出てちょっと路上ライブやったり、
はい、
駅前で柏の駅前で路上ライブやったり、うんうん、いろいろあといろいろいろんなところイベントに出たりとか、やっぱそういう活動の、まあ、いろいろちょこちょこってやってまして、
イベントは例えばどういうところでやられるんですか。
やっぱりですね、文化祭って言って、うん、まあ、地域の、地域でやってるイベントですよね。はいはい、誰でも参加できるみたいな、そういう無料で出れるのとか、 うん、そういうのに出たりして、ね、あのやったり、前にあのイオンとかでもやったことがあるんですけど、地元の、はいはい、イオンでやったりとか、うん、地元にあの地うちの地域 の, あのでショッピングセンターとかで、うん、あのやらせていただいたりとか、うん、そういうお誘いがあったりした時に出たりすることもありましたね。
あ、はい、サファイアっていうのはあれですか、ゴスペルクラブとはまた別のグループ。
そうです、ユニットですね。
いや、ユニットなんですよね。
はい、そうですね。
で、このゴスペルグループでも発表される場があるんですよね。
そうですね、あの12月にですね、あの12月19日にアミューゼ柏ってとこでですね、はい、あのやはりクリスマスの時期にそういうゴスペルのコンサートをあの毎年やってるんですけども、またやって、いく予定なんですね。だからこれからまあそれに向けてまたいろいろ練習していくんじゃないかななんても思ってるんですけど、結構私根が暗いのかもしれないんですけどすごくこういいですね、あの私の力ではなくっていう、主の手によってってとか希望が出てくるような歌がすごく好きなのかもしれません。
私の力ではなく主の手によって救いと癒し、奇跡の御業、神は希望を、
ということで、
はい、
お別れの時間が近づいてまいりました。
はい。
はい、ですね、最後にちょっとハンナさんにお聞きしたいんですけども、
はいはい。
ハンナさんにとってゴスペルとは一体何でしょうか。
はい、それはですね、あの私の人生をこう変える、うん、そういった神様の恵みですかね。私の人生を変えるものですかね。はい。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
ちょっとこのメッセージみたいなものって何かありますかね。
はい、そうですね、きっとあの心の奥底で求めてるものっていうのは一言でまあ言うのは難しいと思うんですけど、そういうものがこの日本のこういうゴスペル歌に、あのすごく当てはまるというか、その求めてるものが心のこの歌の中から見出せるような、そういうのがあると思うので、ぜひたくさんの方にですね、聞いていただきたいなって思っています。はい、
はい、はい、ありがとうございます、
うん、
それとですね、次回のゲストをですね、
はいはい、
あのどなたかご紹介していただきたいなと思ってるんですけども、
実は私たちの私のですね、サファイアのメンバーの一人を紹介したいなと思
って、はいはいはいはい、
ま、あの若い女の頃で、ね、あの杉沢あゆみさんをですね、
はい、
紹介したいと思います。
杉沢あゆみさん、
はいはい、
ですね、はい、わかりました、ありがとうございます。楽しみにしております。はい、
はい、
はい、本日のゲストは小林、はい、ハンナさんでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日はサラちゃんのサラズタイムでお楽しみください。それではまた次回お会いいたしましょう。はい、さよなら。
さよなら。